29日木曜日の小樽しりべし版です。まずは小樽の観光の記事です。小樽の観光客数800万人台回復、高まる需要どう対応。2024年度に小樽市を訪れた観光客数が7年ぶりに800万人台を回復しました。宿泊客数は2年連続で過去最多を更新し、うち外国人も28万2688人と同じく最多を記録する好調ぶりでしたが、市民生活への影響も懸念されます。オーバーツーリズム、観光公害。オーバーツーリズム対策を踏まえ、狭間市長は国の補助金や宿泊税も活用し、持続可能な観光を目指すと強調しています。小樽への観光客数が806万8800人となり、コロナ禍前の2018年度の水準を上回ったことに、狭間市長は28日の定例記者会見で、観光振興策が実を結んだ、大変嬉しく、さらなる伸びが期待できる数字だと胸を張りました。市の観光振興室によると、観光客数が最多だったのは、大型商業施設マイカル小樽、現ウィングベイ小樽が開業した1999年度の972万9600人でした。2024年度の宿泊客数は98万3200人。観光振興室によると、市内宿泊施設の客室稼働率は8割強と高水準で推移しています。今年7月には運河の近くに客室159室の小樽グランベルホテルもオープンする、さらなる需要増にも対応できると見込んでいます。背景について、外国人観光客が交流サイトを通じて映えスポットや映画のロケ地をめぐる需要が高まった影響と見ています。次です。小樽市の新体育館計画見直す。小樽市の狭間市長は28日の定例記者会見で、2028年度末の建て替えを目指していたプール併設の新総合体育館整備について、計画をゼロから見直すと明らかにしました。建設自体の白紙化は否定しました。入札不調の原因を調べた上で、7月にも上石副市長をトップとする町内検討チームを立ち上げ、対応を検討します。新総合体育館は旧緑小学校跡地に建設し、総事業費は91億6700万円を予定していました。ただ、今月9日の一般競争入札の参加表明期限までに表明する事業者はありませんでした。次も小樽のニュースです。スマホ依存、子どもに悪影響、保護者や教職員、学習会。スマートフォンやゲーム機の使いすぎが子どもの心身の成長に与える影響について考える学習会が、小樽市立あさり中学校で開かれました。あさり小学校、中学校、両校の学校運営協議会の主催でした。社会問題化する子どものスマホ依存を学ぼうと18日に開き、協議会委員や保護者、教職員らおよそ45人が参加しました。この日は小児会議で市民団体子どもとメディア北海道の諏訪代表が解説、スマホの過剰使用は子どもの成長に必要な睡眠を阻害し、ゲームを長時間すると脳の発達や言語機能に悪影響を与えると警告しました。諏訪代表はスマホやゲームの使用を1日2時間以内に抑え、寝る1時間前には使わないよう注意喚起しています。ネットやゲーム依存は2人に1人しか治らない。依存しないよう予防するのが大切だと訴えました。次も小樽市のニュースです。家計支援給付金、市が確認書発送。 小樽市は独自の家計支援臨時給付金事業を実施し、対象世帯に確認書を順次発送しています。国の物価高騰対応臨時給付金を活用します。2024年度の住民税均等割のみ課税の世帯に2万円、18歳以下の子供がいる場合は子供1人当たり1万円を追加で支給します。対象世帯のうち、2024年1月2日以降に転入した人がいる場合は、申請が必要です。市の給付金事務センターに連絡の上、必要書類に記入して、6月30日までに返送します。問い合わせはこの事務センター、電話番号 050-5799-8485 へどうぞ。小樽水族館のニュースです。トドの生態や海洋ゴミの影響は、小樽水族館は世界アシカの日と海ゴミゼロウィーク初日の30日、動物の生態や自然環境に興味を持ってもらうためのイベントを開きます。30日午後1時からアシカ科で最も体が大きいトドを飼育員が解説。環毛や寿命など日頃伝えきれないトドの生態をより詳しく紹介し、その様子を YouTube でライブ配信します。また、30日から6月8日までの海ゴミゼロウィーク期間中は、すべての生き物の時間、休称ショータイムで海洋ゴミが動物に与える影響を説明します。館内のゴミ箱には解説パネルを設置。平日はパネルに記された合言葉を海獣公園の餌売り場で伝えると、餌の量が2倍になるキャンペーンも行います。問い合わせは小樽水族館、電話番号 0134-33-1400 へどうぞ。次のニュースは共和です。デマンドバス使いやすい。利用月200件から600件に、共和庁が実証実験。庁が実証実験として運行しているデマンドバスの予約数が2024年秋の開始当初の月200件ほどから月600件ほどまで増えています。家の前から乗ることができ、料金も手頃で使いやすいとの認識が町民に広がったとみられます。庁は実験を続け、継続的な運行を目指す方針です。2024年10月から始めた実証実験では、バスを予約するシステムを導入。料金は町内が300円、町外が500円で、町内外のおよそ50地点や町内のバス停に行けます。電話やインターネットで目的地と希望する乗降時間を伝えることで、自宅に車両が迎えに来ます。人工知能 AI が、ルートを最適化し、必要に応じて乗り合いで運行しています。庁は実証実験に本年度予算に1000万円を計上。財源には国の交付金も活用します。実験終了後の運賃などを検討しながら継続運行を目指しています。次は岩内のニュースです。小児科医が子育て講演。対等に子供に接して、岩内協会病院小児科の浜崎医師による子育て講演会が岩内地方文化センターで開かれました。浜崎医師は70点の親を目指してほしいと述べ、子供を信頼しつつ適当に指導する大切さを語りました。元小学校教諭や塾講師らで作るフリースクールの運営団体、サドベリースクール岩内虹の輪の主催です。17日に開かれ、保護者らおよそ50人が参加しました。次はルスツのニュースです。農業高校生ら制作に挑戦。成果を加工。プリザーブドフラワー。道南で農業を学ぶ高校生で作る 南北海道農業クラブ連盟のリーダー研修会が留寿都高校で開かれました。留寿都高校や倶知安農業高校、真っ狩高校のほか、宗別高校、岩見沢農業高校、大野農業高校など10校からおよそ30人が参加し、成果を枯れないように加工したプリザーブドフラワー作りに挑戦しました。プリザーブドフラワーは半永久的に花を観賞でき、食卓の彩りやインテリアなどにも活用されており、留寿都高校では授業でも制作に取り組んでいます。次のニュースはニセコです。自動車と自転車 1.5 メートル以上の間隔をステッカーで呼びかけ、羊蹄山麓7町村や運送事業者などで作る羊蹄ニセコ自転車走行協議会と小樽開発建設部は、自動車と自転車が譲り合い、国道などを快適に走るシェアザロードの意識を高める活動を進めています。28日からは現地を走るバスやトラックに追い越し時に 1.5 メートル以上の安全な間隔をと記したステッカーを貼ってもらい、呼びかけを始めました。羊蹄山麓ではこの時期からサイクリング愛好者の姿が増えます。ステッカーの制作は独自の取り組みだといいます。小樽開発建設部などは昨年、大型車に1メートルから2メートル右を追い越された際、自転車に乗る人の心拍数がどう変わるかを調べました。1メートルでは心拍数が高まりましたが、1.5 メートルでは恐怖心が下がり、心拍数も低下したとの結果が出ました。これを受け、シェアザロードの意識を広げるため、自動車が追い越す際に 1.5 メートル以上の間隔を保つよう呼びかける縦22センチ、横19センチ台のステッカーをおよそ70枚製作。ニセコバスや道南バス、ヤマト運輸、北海道コカ・コーラリテール&ベンディングなどの車両に10月末まで貼り付けてもらうことにしました。蘭越のニュースです。米生産者の苦労を学ぶ親子で田植え体験会。町の観光物産協会は、町外に住む親子向けの田植え体験会を初めて開きました。生産者の思いや苦労を学んで、食や農業に関心を持ってもらうために企画しました。好評だったため、来年以降も開く予定です。田植え体験は24日、町大谷の佐々木さん方の補助で行いました。札幌や倶知安在住の7家族21人が参加しました。青空の下で水の張った田んぼに足を入れて、汗を流しながら農業についての考えを深めました。田植え後は佐々木さんの経営する養鶏場に移動し、鶏の育て方も学びました。次のニュースはスーツです。交通安全、ひまわりに願い、絆プロジェクト、スッツの園児が種まき。町内のスッツ保育園の園児11人が27日、交通事故死ゼロを願うひまわりの絆プロジェクトの一環で、スッツ署内の花壇にひまわりの種をまきました。園児は種を署員から受け取り、丁寧に土をかけた後、横断歩道の安全な渡り方などを示したシールを受け取りました。このプロジェクトは、2011年に京都で起きた交通事故で亡くなった4歳の男児が育てていたひまわりの種を警察が受け継いで始まり、全国に活動が広がっています。次は蝦夷富士です。今日は岩内郷土館職員の枝本るみさんの、博士はなぜアスパラガスを作ったのか。大好きなアスパラガスに今年もまた出会いました。緑も好きですが、独特の風味を持つ真っ白のアスパラガスは、爽やかな初夏を呼ぶ香りです。地物の採れたてがすぐ手に入る幸せは、この地域ならでは。 今や各地に産地がありますが、この西洋野菜をはじめて日本の土で栽培したのは大正時代、岩内町の下田菊蔵博士という人です。この当時、北海道は全道で凶作が続き、農家は困窮していました。農業肥料を研究販売していた下田博士は、農地を改良するあらゆる策を講じましたが、結果は芳しくありません。厳しい北海道の気候にあった新しい農作物はないものか。そう悩み続けた博士は、ある日偶然見つけた野草が西洋野菜のアスパラガスと同種のものであることに気づきます。それからの下田博士は、持てる力のすべてをアスパラガス栽培に注ぎました。兄の豊松とくっちゃんの試験農場で栽培を始めたとき、その姿を見た人々はこう囁いたそうです。下田の兄弟は気が狂った。広い土地を耕して熱心に雑草を植えている。新しい挑戦には常に無理解の陰口あり。しかし応援する人もありました。下田博士はアスパラガス研究のため西欧諸国へ渡り、帰国するとディアム内に本格的農場を開きました。岩内町内には缶詰工場を建設し、日本アスパラガス株式会社を設立します。以降、アスパラガス栽培は北海道の各地へと伝えられていきました。下田博士はなぜアスパラガスを作ったのか。ただ、困窮する農家を救いたいという願いでした。そして、生来の研究者としての熱心さと幅広い知識があったからこそ、日本で初のアスパラガスは誕生したのです。蝦夷富士でした。以上で、小樽しりべし版の紹介終わります。